先週は久しぶりに皆様と再会してご一緒に礼拝をする時を持つことができました。やはりこのカメラに向かって一人で御言葉を取り継いでいるのと、そこにいて聞いてくれる方々の顔がある中でメッセージを語ることはだいぶ違うなと先週改めて思わされました。先週は特別な礼拝でしたので、新明期から散らされ、そしてまた集められるという神様についてご一緒に見てみました。今週はもう一度マタイの福音書のシリーズへと戻っていきたいと思います。今私たちはまさにクライマックス、十字架に向けた歩みの中で、今日は最後の晩餐というとても重要な場面へと差し掛かるわけです。早速17節から見てまいりましょう。19節までです。さて、種なしパンの祭りの最初の日に弟子たちがイエスのところに来て言った。杉越の食事をなさるのにどこに用意をしましょうか。イエスは言われた。都に入り、これこれの人のところに行って言いなさい。私の時が近づいた。あなたのところで弟子たちと一緒に杉越を祝いたい、と先生が言っております。弟子たちはイエスが命じた通りにして杉越の用意をした、イエスは弟子たちに命じるわけです。エルサレムの町に行き、杉越の食事を準備しなさい。ユダヤ人がお祝いするお祭りの一つに、杉越の祭りというものがあります。杉越の祭りはここにも出てくる種なしパンの祭りとセットになっていまして、杉越の祭りがお祝いされて、その後7日間種なしパンの祭りというものが続けて行われるようなんです。杉越の祭りがなぜユダヤ人にとってそんなに大切なのかと言いますと、イスラエルの民、今はユダヤ人となりましたけれども、かつてのイスラエルの民として決して忘れることができない神様の恵みを覚える大切なお祭りなんです。その忘れられない恵みとは、イスラエルにとってはとても大きな出来事であった出エジプトの出来事です。もう皆さんご存知かと思いますが、復習も兼ねてもう一度、なぜにこの杉越なのか少し振り返ってみたいと思います。かつてイスラエルの民がエジプトで奴隷であった頃、エジプトの王ファラオはイスラエルの民をエジプトから解放すること、出て行かせることを大変渋るわけです。そこでモーセは、神様はモーセを通してエジプトに10の災いをもたらします。それでもファラオはなかなかイスラエルの民を出ていくことを許さず、最後の10個目の災い、それが神様がエジプトを巡られるときに、エジプトに誕生するすべての長子、家畜も含めすべての長子を命を奪い取るという災いでした。しかしイスラエルの民には事前に神様は命令を出し、子羊をほふり、そしてその血を家の入り口のカモイ、そして門中に塗りなさい、そしてそれを塗った家は神様が巡り災いをもたらすときに、その家は越えてゆく、過ぎてゆく、まさに過ぎ越してゆくという約束があったわけなんです。実際にカモイに 門中にほふられた子羊の血を塗ったオタクは、イスラエルの民の家は長子の命を奪われることなく、しかしエジプト全体に長子の命が奪い取られるという大きな災いが起こり、さすがのファラオももうエジプトから出て行ってくれと、エジプトからイスラエルの民を解放し、彼らに自由が与えられた。約束の地へと向かうことができた。そのことを覚え、お祝いすることが杉越の祭りでした。その杉越の祭りの中で大切なのが、この杉越の食事というものです。杉越の食事には様々な料理が登場してきますが、それぞれに大切な意味があるということなんです。種なしパンとよく皆さんも聞くかと知れますが、マッツァーと呼ばれている種なしパン。これはファラオがもうイスラエルの民を早く出て行ってくれと、せかしてエジプトから追い出したために、彼らはパンを練って発酵させて焼くまでの時間がなかったために、発酵させることなくとりあえず粉を練って焼いてパンを作って出て行ったということを思い出す。これが種なしパン。そして、羊の骨、時にはお肉を食べることもあるようですが、これはまさに杉越の犠牲になり、血をカモイ門中へ塗ったその羊を覚えるための、犠牲となった羊を覚えるための羊。そして苦菜というものがあるんですけれども、わさびのようなピリッと涙の出るような、野菜であったり、または今ではパセリを代用してこの苦菜を食べるわけですが、エジプトで過ごした奴隷の苦しみ、その時に流した涙を覚える苦菜なんです。そしてこのパセリは、塩水に浸していただくそうなんですけども、これはまさに二つに割れた海の中を通ってエジプトから逃げることのできた海の塩水を覚える、そんな食事もあるわけです。そしてハロセットと呼ばれる果物を本当に練り合わせた、食べ物をいただくわけですが、これは何を意味するかというと、エジプトで奴隷であった時に彼らが強いられていた仕事、それはレンガ作りなんです。そんなエジプトでのレンガ作りを覚えるためにこの練り物を食べるわけですが、しかしこれは果物でできている練り物なので、実を言うと甘いんです。苦くないんです。それはなぜかと言いますと、そんな奴隷の苦しみの中であっても神様が共におられたということを覚えるために練り物が甘い果物でできている、そういう意味のある食事を杉越の食事としていただくわけなんです。この他にも、いろいろな食事がありますけれども、このような食事を家族で囲みながら、その家族の代表である、男性が、聖書を読んだり、時には祈りを捧げながら杉越の食事が進むわけです。このようにイスラエルの民にしてくださった神様の大いなる御業、そしてその恵みを覚えるため、決して忘れないために、年に一度この杉越の祭りの中で、この食事を通してユダヤ人たちは彼らに起こった出来事を覚えるわけなんです。イエス様ももちろんユダヤ人の人として、そして弟子たちもそうでしたから、その大切な杉越の食事を取るためにエルサレムにおいて準備をしたわけなんです。そして一緒にその食事をいただきますが、その時の杉越の食事はいつもの食事と何かが違っていたのです。それが26節になります。 また一度が食事をしているときにイエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。なんと杉越の食事を通して、神様がかつてしてくださったエジプトでの出来事を覚えるためにではなく、イエスはパンを裂き、これは私の体です。このパンが、これから十字架につけられるご自分の体を象徴しているということを弟子たちに伝え、私を覚えなさいと。過ぎ越しの出来事ではなく、私を覚えなさいと弟子たちにパンを手渡すのです。そして今度は杯に手を伸ばして27節から。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは多くの人の罪の許しのために流される私の契約の血です。28節が出ていませんけれども、27節、28節を読みました。まあ、杯に入っているブドウ酒を弟子たちに回し、これが十字架の上で人々の罪の許しのために流されるご自分の血であること、そしてまたこれが私の契約の血であるということを伝えているわけなんです。もう皆さんこの箇所はご存知かと思います。お気づきかと思いますが、まさに私たちが聖餐式の時に引用するイエス様の言葉です。そして、この時がなんです。まさに聖書に旧約、新約とあるように、旧約から新しい約束、新約へと変わる瞬間であったということなんです。最後の晩餐と私たちは言いますけれども、弟子たちとイエス様にとっての最後の晩餐であったかもしれませんが、実はこの時がまさに最後の過ぎ越しの晩餐であり、そしてこれが最後ではなく今度は一番最初の主の晩餐、聖餐式であったわけなんです。マタイの福音書はその初めからずっと旧約聖書のモーセと新約聖書の新しいモーセとされるイエス・キリストを強調していると伝えてきましたけれども、まさに新しいモーセ、イエス・キリストが十字架の上で私たちのために示してくださったその愛とその恵み、憐れみを覚える食事を今ここで行われ、そしてこれが新しい契約、約束の印であるということなんです。旧約、昔の約束、それは出エジプト記24章7節8節にこのように出ています。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。彼らは言った。主の言われたことは、すべて行います。聞き従います。モーセはその血を取って、民に振りかけ、そして言った。見よ、これは、これらすべての言葉に基づいて、主があなた方と結ばれる、契約の地である。まさにエジプトから解放された民、神様の大いなる恵みを経験した民が、神様が命じられたこと、すなわち戒め、律法に従いますという約束、契約を神と交わした時に、モーセはほふられた牡牛の血を民に振りかけ、 それを契約の印としたんです。同じようにキリストの十字架により私たちの罪が許され、私たちが自由とされる恵みを経験した者たちが、キリストを私たちの主と認め、そして従う告白、すなわち約束、キリストとの契約の印として降り注がれる血であるということなんです。契約の印である食事ということで、まあ、私たちが聖餐式を行うときもその契約を覚えることから、誰でも自由に聖餐式は参加できるのではなく、その契約を結ぶ者、すなわちキリストを心から信じ主と告白しキリストに従う、その決心をした方はどうぞご一緒に預かりましょうとお招きしているわけなんです。主の晩餐、聖餐式とはキリスト、イエスキリストとの契約の印であるということ。でこのように聖餐式、私たちがいただく聖餐式とは私たちにとっての新しい過ぎ越しの食事であり、神様がイエス様を通して私たちに示してくださった愛とその恵みの深さ、そして私たちのために犠牲となったイエス・キリストの苦しみを覚えるために砕かれたパン、砕かれた体の象徴である砕かれたパンと流された血潮の象徴であるそのブドウ酒をご一緒にいただき、キリストを覚えるために行うわけです。だからこそなんです。聖餐式、ご一緒に主の晩餐に預かるときには、その恵みがどれだけ深いものなのか、その愛がどれだけ大きなものなのか、私たちはしっかり受け止めてからパンとブドウ酒をいただかなければならないのです。そこで最後にこのイエス様と弟子たちが取った過ぎ越しの食事の前後に目を向けてみたいと思うのです。21節を見てください。皆が食事をしているとき、イエスは言われた。誠にあなた方に言います。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。この過ぎ越しの食事の最中にイエス様は弟子たちに衝撃の事実を打ち明けます。それはこの弟子の中の一人が私を裏切るということなんです。その告白を聞き弟子たちは驚き悲しみ、口々にまさか私ではないでしょうというわけです。まあ、私たちは26章前回読んだ時に14節からイスカリオテのユダがもうすでにイエスを銀30枚で売ったという箇所を読んでいますが、まさにそのユダ本人もイエス様に聞いているわけなんです。25節、それとイエスを裏切ろうとしていたユダが、先生まさか私ではないでしょうと言ったと問うのです。そこでイエスは彼に、いや、そうだ、と言われた。ユダに対してイエス様は明確に、直接あなたが裏切ると、ここで告げているわけなんです。どうぞ少し思い巡らしてみてください。イエス様は、どのような思いで、この弟子の裏切りを告白し、ユダの裏切りを受け止めておられたのかということなんです。自分の弟子なんです。ほぼ3年近くいつも共に歩み、寝食を共にし、 そしてその中でも特に目をかけていた12人の一人に自分を裏切る者がいたということなんです。それはイエス様は分かっていたとゆえショックであり深い悲しみがあったのではないでしょうか。そんな簡単に受け入れられることではないと思うのです。しかもそんな大切にしていた弟子が裏切るだけではなくイエス様自身から離れていく、その様子をイエス様は見なければならない。それは大きな苦しみ、葛藤がイエス様の心の中にはあったと思うのです。ですからイエス様の言動を見るならば、本当に最後の最後までにこの裏切ろうとしているユダ本人に直接伝えるまでに何とかして私から離れていくのではなく悔い改めて戻ってきてほしい、そんなイエス様の様子を私たちは見ることができるわけです。しかし聖書に書かれている現実は、そんなイエスキリストに立ち返るのではなくユダはイエスキリストを裏切り離れていくことを決断してしまう。そしてこのユダだけではありません。今度は食事の前ではなくて今度は後を見てみましょう。今日は聖書読の時に読みませんでしたが、26章の33節34節、するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。今度は弟子のペテロが私は決してつまずきませんとイエス様への忠誠を宣言しておきながら、彼の主であるイエス様を私は知らないと三度否定するということをイエス様は告げております。決してつまずきませんとペテロは宣言しているにもかかわらず、もう皆さんご存知のようにこの後実際にイエス様が逮捕された時にペテロはイエス様を否定するわけなんです。このようにイエスの弟子でありながら3年間も一緒に過ごしてきた仲間でもあり家族でもある弟子でありながらイエス様を裏切り売り飛ばし、先生まさか私ではないでしょうと平気で嘘をついてしまうユダ。35節、ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆同じように言った。決してイエスを知らない、あなたを知らないなどと言いませんとすると宣言するペテロ、そしてペテロだけではなく他の弟子たち。しかしイエス様が捕らえられると、この弟子たちはイエス様を見捨てて逃げてしまい、パウロはイエス様が裁判を受けているその前でそんな人は知らないと、嘘なら呪われてもよいと、そこまで誓ってイエスを否定してしまうわけなんです。主の晩餐の前後にはそんなユダの裏切りとペテロの否定が描かれており、そのただ中にあって行われたのがキリストの恵み、そして約束を覚える食事であったということなんです。そしてこのユダ、弟子たちの様子は決して他人事ではないでしょう。まさに私たち人間が抱えているその心の弱さ、罪なのではないでしょうか。これが私たちの見たくはないけれども心にある現実ではないでしょうか。 そんな私たちの弱さ、そして罪のただ中にあって、その罪の許しと、そして私たちに命を与え、新しい希望を示してくださる。それが十字架であるということ、そしてそこには約束が与えられているということを覚えるために、イエス様は私たちに、私を覚えなさいと、パンとブドウ酒を差し出してくださっているのです。使徒パウロはこのように言っております。ガラテヤ2章19節からです。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった御子の、神の御子に対する信仰によるのです。私たちがキリストの十字架の前に出るとき、私たち自身の心の弱さ、醜さ、汚さを如実に見せつけられるわけです。気づかされるわけです。しかし、そんな弱さを抱える私たちのために、そんな私たちの罪、弱さのただ中にあって、キリストが十字架につけられ、私たちにその罪の許しと新しい命を与えてくださっておられるのです。それはまさしく、私たちがキリストと共に十字架につけられ、そしてキリストによって新しい命に共に生きているという恵みであるんです。復活されたキリストと共に私たちが生かされている、そんな恵みを私たちは忘れずに、いつも覚え、今週もキリストと共にご一緒に歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。